南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらをうやもあえて共慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することもうめしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、五章の1525の10行目、真ん中ぐらいだね。その真ん中10行目のちょっと真ん中から下がったところに、領土の流罪に当てて日中に鎌倉の庄司を渡すこと、朝敵のごとしですね。領土の流罪に当てて、日中に鎌倉の庄司を渡すこと、10行目。10行目の真ん中から下のところ、下の方、領土の流罪に当てて、領土ね。じゃあ一緒に読むねで次の段落のところまでね。はい、新国王御承認のたまわく領土の流罪に当てて日中に鎌倉の庄司を渡すこと、朝敵のごとし。その他昭安には釈尊を本尊とし、一切経を安置したりし、その質を跳ねこぼちて仏像経願を諸人に踏まするのみならず、踏んでに踏み入れ日蓮が海中に法華経を入れ参らせて、総来寺を取り出して神戸を散々に打ち災難む。このこといかなる宿意もなし、当座の戸がもうなし、ただ法華経をぐずするばかりの大化なり。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。本日は文明8年、9月12日、西暦で1271年、日蓮大聖人様が50歳の時に、鎌倉幕府の処刑場辰野口において日蓮大聖人の首をはねようと企てられた辰野口の法難の日であります。 日程表にも書いておきましたけれども、この9月の12日の辰の口法難会の日に、日蓮大聖人様の お見え様の夏の内輪を下げて、寒さをしのぐ襟巻きをおかけする日が、このちょうど9月の12日であります。それで、他の日蓮宗のこのお見え様の給仕の暦もこのお見え様を安置するときに調べてみましたら、それぞれのお寺で点でバラバラなこの状態なんですね。お釈迦さんが生まれた日にこれをするとか、あれをするとか、お彼岸の日にこれをするとか、あれをするとかいうような点で、その日蓮宗側においても共通性のないそのお寺の伝統でやってるというようなことですけれども、大石寺では昔からこの9月の12日に、その内輪を下げて、襟巻きをおかけするということが決まっています。で、これはきっと昔から日蓮大聖人の法を信仰する人たちが、日蓮大聖人の生涯においてとても大切なこの辰の口の法難会の法要をみんなでお参りをして、その時に季節の変わり目になるうちわをしまい、弥勒の寒さに震えた日蓮大聖人の生活をしのんで、まだ早いとも思えるこの日に襟巻きをかけて、季節の移り変わりと日蓮大聖人の存在、生涯の在り方を身近に感じるために、この辰の口の法難会に合わせたのだろうというふうに思います。日蓮大聖人のお見え様の姿は、多数の釈尊や阿弥陀如来や大日如来、薬師如来の本尊としての彫刻され、本尊として拝まれている仏像は、手が悟りを表したところの印を結んだり、こういうふうにやったりですね、それから膝の上でですね、こういうふうにこの手を置いたりですね、それはみんな仏様がもう悟った、完璧に悟った状態というものを表したところの、この印鑑の印って書きますけれども、その印をこの結んだこの姿を、この仏像の姿にこの作ってるわけなんですね。で、薬師如来であれば、主上の病気を治すということで、薬の入った鶴首の壺を手に持っています。例えば虚空蔵菩薩だと、この手のひらの上にこの知恵の玉をこの置いて持っていると、みんなにその知恵を授けてあげようと、授ける側の姿としてこの知恵の玉をこの持っているということになります。ですから、もう完璧に拝まれる存在、あんたたちは拝む存在、私は拝まれる存在なんだということが、その仏像の姿というものに表されているわけであります。しかし、日蓮大聖人様のお見え様は、法華経第六の巻には受領本第16と分別功徳本第17、随喜功徳本第18、発心功徳本第19の4つのお経が入っていますけれども、日蓮大聖人様が開いて持って読んでいるお経は、もちろんこの法華経第六の巻の中でも如来受領本第16のところがこの書かれ、また開かれているわけであります。 で日光聖人の お見え様は日蓮大聖人様が書かれた千字書、この千字書は大聖人様が書かれたこの鎌倉の時代というものは私たちの持っているようなこの左右見開きのこの本ではなくして、この巻紙にこの御書というものがその書かれてあるわけですね。でその巻紙のこの御書を日光聖人が後の自分も日光聖人も含めてお弟子さんたちにその勉強させるためにですね、この書き写してこのいるわけですね。書き写している。そして時代とともにですね、この今私たちが持っているような左右見開きの本にこの作られていくわけですね。ですから日光聖人のお見えさんが持っているこの見開きの本はですね、大聖人様の書かれた千字書が書かれてあるわけですね。で今言ったように千字書はもともと巻紙ですから本にされているということは、日光聖人が自分で書き写した千字書を自分で手に取って持っているということになるわけですね。で大聖人の書かれた千字書を日光聖人が持っているということは、その千字書を読んで日光聖人が勉強している姿が日光聖人のお見えさんの姿ということにこのなるわけなんですね。勉強している姿というのは釈尊や阿弥陀如来や大日如来薬師如来のように完全無欠の悟り切った仏ではなくして、常に修行者であると、つまり法華経の行者として生きている姿、法華経の行者として生きている姿が成仏であるということを私たちと向かい合い、同じ法華経の行者として南無法蓮華経の仏の命を上不教菩薩の24文字の経文の内容のように、お互いに南無法蓮華経の仏性を認め合い励まし合って師弟ともに成仏する姿を表しているわけであります。日蓮大聖人様も法華経を持っているということは、この法華経を持って勤行している姿か法華経の勉強をしている姿がこのお見えさんの姿でありますから、ですからもう悟りきっているならば何も持たないで、このあんたたちは私を拝みなさいと、私は仏だからと、あんたたちは迷いの凡夫だからということで終わるわけですけれども、大聖人様が法華経の経がお経を持っているということは、法華経の行者として生きているこの大聖人様のこの姿というものが、この末法の本仏というものの姿なんだということをこの示されているわけであります。ですからお見え様の姿はですね、どの宗教宗派の仏像にもない日蓮聖宗だけがこういうその未完成のこの姿をしたこのお見え様の姿というものがこの安置されているんだと、他の宗教のこの仏像はみんな完成されたものをこのそこに表しているんだということがこの言えるわけであります。少し前置きが長くなりましたけれども、日蓮大聖人様が立正安国論を文能元年7月16日、西暦で1260年、辰野口の法難より10年前に、北条時頼に出してから、次々と日蓮大聖人が立正安国論の中で指摘した通りになって、幕府の政策は次々と裏目になっていくために、この世の中の人々の心はやはり幕府はおかしいのではないかと、日蓮の言っていることの方がまともではないかと、自分は日蓮の信仰をしようとは思わないけども 日蓮の言っていることが納得できるというようなこの人々の声がこの町中に上がってきたわけなんですね。で、幕府に法華経の信仰を中心にしなければいけない、他の宗教を捨てなければいけないという日蓮大聖人の意見を今まで禅宗念仏宗真言宗等のバランスを取りながらやってきた幕府の政策ということを改めるという考えを持つことができなくて、天下人としての権威プライドもこれ以上落とすわけにはいかないと、そういうふうに考えて、幕府のやっているバタバタした状態を際立たしている、その発言をしている日蓮さえいなくなれば、あとは幕府の力で押さえつけることができるというふうに考えたわけであります。ですね。この権力者っていうのは大体同じことを考えますよね。安倍さんなんかも丁寧に誠意を持って説明をしてって、これしょっちゅうテレビで言ってますよね。全然丁寧でもなくて誠意もなくて、分かりやすくて全然分かりにくいこの人が一番分かりにくいんじゃないかと思ってるんですけども、それで自分たちの権威を落とさないためにって言ったら、この記録文書もバサッとなくしてしまうわけですよね。あったら困るからバサッとなくして読めないからプライドが守れるっていうふうにあの人たちは思ってるんですけども、余計うさんくさく丁寧でもその事細かんでも何でもない、そのずさんなこの状態になっていくわけですよね。だから鎌倉幕府も安倍さんも大体その時の権力者っていうのは大体同じことをその考えると、人間っていうものはいつの時代でも同じようなもんだなっていうふうに思うんですけども、そういうようなこの鎌倉幕府はこの力を誇示してこのするわけなんですよね。それと今毎日ですね、このもう朝昼晩パワハラパワハラって言ってね、もうパワハラばやりですけどももうパワハラばやりなんですけども、それもこの幕府権力がこの行う最高最大のこのパワハラですよね。今のパワハラも鎌倉幕府のパワハラも根っこは同じでですね、権力を持っている人間は無理難題でなく自分たちが下だと思っている人間に対してそういうことをするのは当たり前で悪いことをしていると思っていない、世の中を沈めるために安定させるためにするんだと、坊主の一人ぐらい殺しても何でもないと、自分たちの権力を守るためにたくさんの人々を殺し身内をも陥れて殺してきた幕府はそう考えるわけであります。それが世の中を落ち着かせるためのこの必要なことなんだと、自分たちが安泰であるということが世の中が安泰であるということなんだというふうにその考えるわけですよね。ですから体操界にしても何にしても、自分たちはこんだけ功績やってこんだけやってきたんだと、こんだけやってきたのになんでこんなに言われなきゃいけないんだというふうに、自分たちこそが被害者なんだということをこの一生懸命言っているわけなんですけれども、そのパワハラを行う人たちというのはみんなそういうような理屈でこの一般の民衆と噛み合わないということがこの言えるわけなんですよね。そうやって考えてくると私の小僧時代もパワハラだったなというふうに思うんですけども、本当に理不尽な このバンバンとこう 殴ったり蹴られたりして、ありがとうございましたって 殴られた方がありがとうございましたって言わなきゃいけないような、そういうこの時代でしたよね。体操のコーチが女 の選手のこの体操の選手をビンタして殴ってましたけども、 あれでみんな世間の人が恐ろしいとか言ってその震え上がってるって言うんですけど、あんなものは恐ろしくもなんともない世界だなと思ってもっとひどい世界がいっぱいあるのになっていうふうに思うんですけども、それだけもうずれちゃってるということですよね。もう殴る方も殴られる方もそれが当たり前になってしまっているということの恐ろしさっていうもの、それがこの分かっていないということがこの言えるわけなんですよね。ですから邪魔者はこの首にするとか、組織からこの離れさせるとか、もっとひどくなると邪魔者は殺すというようなことが、その権力、その鎌倉幕府の権力のもとには当たり前のように、当然のようにそれが行われていたということが言えるわけなんですね。ですから9月12日4時ごろ、夕方の4時ごろ、鎌倉の中心地北条の屋敷に近い松葉ヶ谷の草庵に塀の左衛門尉を筆頭にして、鶴岡の八幡宮がこうあってですね、それでまっすぐ参道がこの海に向かってこの伸びています。でここが由比ヶ浜ですね、由比ヶ浜。それで松葉ヶ谷っていうところはですね、この今でも鬱蒼としたところなんですけども、実にですね、この鶴岡の八幡宮から近いところにあるんです。で権力者の一族の北条邸っていうのはですね、北条家の固まってるところはこの辺にあります。もう町の真ん中にこの陣取ってるんですね。で、鎌倉幕府が建てたそれぞれの各州のお寺はこの鶴岡の八幡宮の裏手にこの囲うように立ってるんですね。禅宗のお寺、真言宗のお寺、念仏宗のお寺っていうのがこう立ってるわけなんですね。でこの北条邸のすぐ近くに松葉ヶ谷の大商人が草庵を構えていた、この小さな草庵ですから、ここにその、松葉ヶ谷の草庵があったんですね。で四条金吾の 家はこの辺にあるんですね。それで辰の口のこの形状はだいぶ離れたところにそのあるというこの位置図なんですね。ですからこの権力者からしたら、この地理的にもすぐ近くに日蓮がいるということはですね、もう目の上のたんこぶじゃないですけども、目の下ですけども、目の上のたんこぶみたいな、下にあっても上にあるみたいな、そのこのたんこぶなんですね。ですからこのもう殺してやりたい人間がすぐ近くにいるということは、もう権力者からすればですね、もう耐え難いその状況になるということがこのよく分かるわけですよね。でそこにですね、この塀の左衛門の城を筆頭にして戦争のいでたちでですね、その甲冑までつけて幕府転覆の謀反を起こす日蓮をこの捕らえるんだという名目でこの襲いにかかるわけであります。声桶をこの担いでですね、甲冑をつけた武士が声桶を担いでですね、それでこの松葉ヶ谷のこの草庵をもう二度とこの使えないように糞尿を撒き散らし、この釈尊像をその当時大書には本尊にこのして、で今読んだところの御所の中に その前に一切経という一切経って書いてありますけれども、一切経というのは膨大なこの分量がありますから、一切経をその小さな草庵に置くなんていうことはとってもじゃないけどそのできないわけですよね。岩本の実相寺に大聖人が一切経を立正安国論を書くために見に行ったって言いますけど、一切経を収めるだけでこのお堂が一つこの必要なこの分量があるわけですね。ですから大聖人が一切経ってここに表現しているということは、法華経が一切の経典の要をなす教えでありますから、法華経八巻、法華経の掛け軸を八本のことをこの一切経というふうにこの大聖人はこの表現しているわけなんですね。小さな草庵に塀の左衛門の城を先頭に暴れ入って、釈尊の本尊から法華経の経巻を開いて破りちぎり踏みつけるわけであります。日蓮大聖人は法華経の経巻を少しでも汚されないように守ろうと、この八本がこの散乱している中からそのどのお経ということを選ぶこともできないで、目に入った手当たり次第にこの目に入った法華経の経巻を掴んで懐に入れて守ろうとしたんです。するとそれを見たかつて日蓮大聖人の弟子でこの草庵で一緒に修行していた日蓮にもかかわらず、日蓮大聖人を感情的に憎しみを抱いてやめた小法坊が、日蓮大聖人が隠し守った懐から日蓮大聖人のこの法華経の経巻をこの掴み取って、這いつくばっている日蓮大聖人を仰向けにし、馬乗りに乗り組み伏せて、その経巻で日蓮大聖人の額を二度三度と打ちつけたわけであります。もうこれはもう師匠と弟子だったという関係でありえないこのようなこの状態ですよね。で大聖人様は痛いし悔しいし、その経巻を取り返して逆に組み伏せて、されているように自分がされているようにこのかっての弟子の小法坊を自分も殴りたいというふうに瞬間その思いが心によぎるわけであります。その時に殴られながらその経巻を見ると、その経巻のこの掛け軸のこの表のところにですね、この経巻の題名がこの文字として書かれてありますから、ですからその瞬間殴られる瞬間、この振りかぶってこの殴るこの瞬間にこの大聖人組み伏せられているこの大聖人様がその法華経の経巻を見た時に、その法華経は第五の巻、法華経の第五、妙法蓮華経巻五っていうふうにこの題名に書いてある。この第五は漢字本第十三の入った巻物だったわけであります。漢字本第十三はいつも皆さん方に申し上げるように、法華経を信じ修行し世の中に説く者には必ず命に及ぶ大難が競い起こるということが書いてある。日蓮大聖人は今この漢字本に書いてある通りのことが今ここに起こっているんだと、本当の法華経の行者になれたんだということをその痛みの中で嬉し涙のように自覚するわけであります。つまり末法に法華経を伝え広めるという上行菩薩の最短であることの自覚と、法華経の行者として成仏を遂げた自覚、久遠願女本人名の仏であるというその思いというもの、そのことをその時に感じたわけであります。このあと日蓮大聖人は馬に乗せられ、市中引き回しの晒し者にされ、 朝敵のようにって書いてるのは、もう権力、最高権力に逆らう者は、そういうさらし、もうただ殺すっていうんじゃなくて、このさらし者にするっていうことが、この昔からの、要するに、この権力者のやり方なんですね。泥棒でもね、あの石川五右衛門ぐらい、大泥棒になるとね、京都の三条の河原で、みんなが見てる。三条の河原って言ったら、もう本当に360度人から見られるとこですよね。川の原っぱですから、川原ですから。そこにわざわざですよ、あの釜を持ってきて、それで、それにお湯を沸かして、そこで煮殺したわけですから。石川五右衛門。ね。こんだけの大泥棒をして世の中を騒がしたらこうなるんだぞということを見せ知るために、もう死ぬが瞬間まで晒し者にこのしたわけなんです。だけど石川五右衛門ってすごいよね。それで五右衛門風呂っていう名前になっちゃったんだからね。だけどあんな五右衛門風呂ってみんな、いや懐かしいですねって言って、テレビなんかでこう田舎行って、はあ、ここは五右衛門風呂ですかって言ってますけど、あれで石川五右衛門が殺されたっていうその名前をそのままつけるっていうのが、その人間の分かんないところですよね。これで殺されたのかと思いながら風呂へ入るってどういう神経なんだろうと思うんですけども、もうその風呂の名前にまでなるっていうことは、もうすごい、そのこの人物だったということが、泥棒は泥棒でもすごい人物だったということがよくわかるわけなんですけども、もうそれに象徴されるように本当に晒し者にするわけですよね。朝廷に逆らった者にしても、もうみんな馬の背にしてこの晒し者にするということですよね。よく時代劇見てると、あの処刑場まで馬にこの乗っけて、こう縄かけられてずっとこの連れて行かれますよね。あれもその死ぬが死ぬまで晒し者にされて、その死んでいくということなんですね。であんまりひどいその罪人になると、民衆を泣かしたような罪人になると、もう処刑場に行くまでにみんながこう石を投げたりして、もう血だらけになってるというような、そういうようなこの状況になっていくわけですよね。だから本当に、まあ昔のこの人たちだけど、今北朝鮮とかなんか、なんていうんですか、ちょっと恐ろしい国に行くと、今でもそういう公開裁判みたいなのはあるらしいですよね。みんなで石を投げて殺すとか、そんなひどいことするなと思うんですけども、そういうような国もまだその現実にあるということなんですよね。そして晒し者にしておいて、それでこの日蓮大聖人に通じるものがあっちゃいけないと、もうまたなんであの日蓮をそんな殺すんだっていうふうに民衆が騒いじゃいけないということで、このあと人目を遮るように役人の北条信時の屋敷に大聖人を軟禁して、そして一切日蓮大聖人が今どこにいるのか、どうなっているのかっていう情報をシャットアウトして、そして鎌倉の四条金吾も池上兄弟も全く大聖人が捕らえられたということは分かっていても、どこにいるのかということさえも分からないような、そういうようなこの状態にこの軟禁していたわけなんですね。でこれは夜中、町が寝静まってから辰の口の処刑場へ引っ立てて首を切り殺すためにそのようにしたわけであります。もう最初からそういう人目を忍んでこの日蓮を殺そうという計画のもとに、そういうような段取りにしたわけなんですね。牛虎の刻までこの北条信時の屋敷に留めて、そして辰の口に向かいます。今まで皆さん方に話してきたように、屋敷の女中さんはまさかこの日蓮大聖人がこれから処刑されるなどということは考えていませんから、ずいぶん早い旅立ちだなというふうに思いながら、おむすびを作り、 日蓮大聖人に手渡しします。その時私そこねそのおむすびが地面に落ち転び砂だらけになった姿を表してこの辰の口の方南家に砂だらけのおむすびをお供えするわけにはいきませんからぼた餅をその代用品としてお供えをしてそのことを忍ぶようにしているわけであります。私たちもこのぼた餅を食べるとき、おいしいとかまずいとか甘いものは好きだとか嫌いだとかぼた餅はあの店がいいとかそういうことを考える前にこのことを心に浮かべてもらいたいというふうに思います。つまり本当にこの大聖人様がそういう場面でそういうことが本当にあったかどうかということはともかくとしてエピソードとしてそういうことが語られているということ、そのことをこの情景を私たちに伝えるためにそういう一つの物語がそこに生まれているということ、そのことを私たちはこの考えなければならないというふうに思うんですね。それが日蓮大聖人の法を信じているものと信じていない一般の人とのぼた餅一つ食べるにしてもですね、その時にそういう思いというものがこの頭に浮かぶか浮かばないかということが信心をしている人としていない人のこの違いだということが言えるわけなんですね。でこのあと日蓮大聖人様は辰の口に引っ立てられて首の座に座り最後と覚悟をしてこの南無法蓮華経のお題目を唱えながら首が切り落とされるのを自分の首が切り落とされるのを待つのであります。すると江ノ島の方より火球といわれる隕石よりも小さく落ちないで空中で燃え尽きる物体が飛び、お互いの顔や姿様子が確認できるほどの明るさにその場が真夜中であるにもかかわらずなり、この不思議に遭遇し塀の左衛門の城は日蓮を殺せば自分たちにたたりが起こることを懸念し処刑をやめるのであります。日蓮大聖人は首を切れと、自分の首を切れというふうにその処刑を促すのでありますけれども、塀の左衛門の城は日蓮の言う法華経の教え通りかもしれないと、日蓮から説明された法華経の教えに書いてある通りかもしれないと、日蓮大聖人様から釈伏された言葉というものがそこでよみがえるわけであります。日蓮を殺したいけれども殺せない、どうしたらいいか。処刑を中止した塀の左衛門の城は幕府重役から叱責されていませんから、幕府執権六代長時はじめ要職重役たちも自分たちにもたたりが来ることの方を心配したわけであります。日蓮大聖人は越後の本間邸に預かりの身となります。この越後で日蓮大聖人様は初めてご本尊様を表します。それまでの宗教宗派の仏像本尊、仏の名前を南無阿弥陀仏とか南無大師遍照金剛とか書いた掛け軸本尊でなく、仏が悟った南無法蓮華経の法こそ本尊にしなければならない。法華経はそのことを説いているんだということをこの辰の口の法難により日蓮大聖人様は確認し悟り、松葉ヶ谷の草案までは釈尊の仏像を本尊にしていましたが、釈尊の悟った法、釈尊の中身の法、南無法蓮華経こそ本尊にしなければ一切の仏と同じようにこの私たち凡夫も平等に 仏となることができない、成仏することができないということを大聖人様は自分の身を通してそのことを確信されたわけであります。弥勒日蓮宗の人々は未だに釈尊を本尊だというふうに主張しています。釈尊こそが仏だというふうに主張していますが、釈尊が本尊ならば日蓮大聖人は南無妙法蓮華経の本尊を表す必要がなかった。表すということは表さなければならない今までの宗教に欠けているものがあるから表さなければならなかったわけであります。それまでお釈迦さんを本尊に大聖人様がしてたんですから、お釈迦さんが本尊であればもうその時のまんまでいいということになります。なぜお釈迦さんを本尊にしながらお釈迦さんを本尊から外して南無妙法蓮華経のこの文字の法を表した本尊を表したのかということが弥勒日蓮宗の人々は分かっていないと、自分たちの矛盾が自分たちで分かっていないということが言えるわけであります。私たちが信仰している日蓮大聖人の法は全ての法の中心、全ての仏が悟った法を示した南無妙法蓮華経、それをその悟りを示してくれた本仏日蓮大聖人の南無妙法蓮華経日蓮という文字を中心にした本尊であります。日蓮大聖人様が南無妙法蓮華経に命を懸けて南無妙法蓮華経の生き方をしたからこそ悟ることのできた法を本尊にしてくれた、その本尊を私たちは信仰の根本としているわけであります。私たちも日蓮大聖人様のように南無妙法蓮華経の生き方をして仏になるんだ、成仏するんだということがこのご本尊様にそのまま書かれてあるということなんです。私たち凡夫は弱くてずるくて卑しくて何でも人のせいにして逃げようとし、減税利益を信仰に求めます。しかし減税利益を経由して、減税利益を通過してその先に成仏があるのではありません。減税利益は自分が中心の利益の利益が目的であります。成仏は南無妙法蓮華経の法が中心の、苦しくても辛くても損でも正しく生きるということが中心であります。その信仰を貫いている中にこの妙法蓮華経の道理に 法の道理に守ってもらえたと思えることが生まれますけれども、減税利益だけが信仰の目的であったならば、そこには成仏も減税利益も本質的にありません。目的観も価値観も方向性も全く真反対であるからであります。そのことをこの日蓮大聖人様の生き方に私たちは学んでいくということが私たちの信仰なんだということが言えます。日蓮大聖人様は自分の個人的な喜びのためにこの法華経の信心をしていたんでも法華経を説いていたんでもありません。この法華経のためにどんなに辛いことがあろうがなかろうが、この法華経というものを信仰し修行し人々に伝えていくんだ、そうすることでみんなに仏になってもらいたい、どんなに生活に辛いことがあったとしても成仏が遂げられる、そういう信仰をしてもらいたいということが日蓮大聖人様の願いであります。ですから信仰は自分の 病気は治るお金が儲かるという減税利益のためにするのではなくして、もっと大切な自分を中心にするんではなくして、法を中心にして生きるということが本当に自分を大切にすることなんだということがこの法華経において示されているわけであります。ですからそのことをこの日蓮大聖人様の生き方の中に学んで、自分たちの信仰の心に深く強く刻んでいっていただくようお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。